改めまして皆さんおはようございます。6月の最初の聖なる主の日の礼拝、今日も一人一人名を読んで招いていただいて、この命の言葉を共に聞いて、それに応答して生きることができます、また使わされていけることを感謝を出します。今日はですね、この2016年の、後半になりますね。もう早いものでもう半年が経ちました。もうあっという間ですね。皆さんどうですか、長かったでしょうか、めちゃめちゃ短かったでしょうか。そういうことでですね、実感があるかと思いますけれども、先週はですね、この同じ、イエス様の言葉ですね、マタイの6章から、心配してはいけませんという御声をですね、聞かせていただきました。心配ではなくて主に信頼ですよね。パオラに変えて私たち歩むことができたでしょうか。私はですね、ペンテコステ以降ですね、聖霊様をいただいて、そして聖霊様とともにですね、つまり私の共通のゴール、それはキリストの似姿ですよね、似姿になっていくようにというですね、その共通のゴールを目指すものとされているわけですね。そしてそのようにイエス様のようになっていけるように祝福されるのが聖霊様ですね。聖霊様は聖書にはもう一人の助け主とあります。助け主です。つまりイエス様の願うことを私ができるように助けてくださるお方ですよね。ですから自分の力で皆さんこの聖書を読んでね、よしやってやろうと、まあ、気合はいいんですけども、ね、それで終わってしまうことが多いですね。ペトロのように、でもそれをなすことができるようにしてくださるのが聖霊様であります。そして神様の御心の筆頭に挙げるでしょう、それが互いに愛し合いなさいであります。でこのですね、互いに愛し合うならばという今日テーマで、神様が最も願っておられるこのことを私たちは受け取っていき、その奥義と真意を共に身につけて、神様に応答して生きる生き方をしていきたいと思います。神の御声に聞きましょう。まず31節をご覧ください。ここにこうあります。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光を受けになりました。これはまさにですね、最後の晩餐の場面ですよね。そしてユダはイエス様を敵の手に渡そうと決めていたんですね。でイエス様はそれを27節で、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいと言われて、そしてユダは出て行ったんです。でユダが出て行った時にイエス様が言われたのが、今こそ人の子は栄光を受けましたと言われたんですね。皆さんこれは不思議な流れではないでしょうかね。イエス様ってね、本当に言ってあることを皆さん分かりますか、ね、よう読んだらですね、話全然食い、ね、こう噛み合ってないですよね。ニコデモとの対話もね、だから例え言われるは言われるほどわからないですよね。ここもですね、なんでかなと思うところですね。でこのなんでかなと思うところに奥義があるわけです、ね、私はそういう意味でさらっと、ですね、自分の理性で理解することで読めるのではないんですよね。そもそもですね、このユダはですね、なぜイエス様を裏切ったのかということですけども、ユダはですね、こう期待していたんですね。イエス・キリスト様こそこのローマの支配からこのイスラエルを救ってくれる誠の王だという期待があったんですね。でもイエス様は心の内面、罪からの救いのために来られた救い主だったわけですね。だからユダにとっては期待外れだったんです。つまり思い通りにしてくれない、ならないと失望し、彼はそのイエス様につまずき心が離れてしまったということですね。だからイエス様を裏切っていくんですよ。皆さんどうですか、自分の思い通りにならない、つまりわがままですよね。そして自己中心、それが誠の神から離れて生きる生き方を生み出していくんです。まさに罪とはそういうことです。ですからこのユダが特別なんではなくて、私たちにも同じような心があるんではないでしょうかということです。いかがでしょうか。 まさにこのユダというのは私たち罪人のある意味で代表であり実践をした人と言えるでしょう。つまりその罪がイエス様を十字架につけたんですよね。だからあなたが十字架につけたと言えるんです。私が十字架につけたと言えるんです。と同時に私が十字架につけたと言い切れないならばイエス様との関係はないとも言えるんです。皆さんお分かりでしょうか。このことがですね、私は知った時に本当にですね、本当に不思議な感覚を持ちましたね。本当に申し訳ないことと、そんな悪いことをしたのかということと、でもそんな私を神様は救ってくださったのか、なんという感謝かということです。私たちは例外なく自分中心、自分の思い通りになるようにという願いがある罪人です。でもそのようなですね、罪を実践した行為としてユダが出ていったとき、つまり売り渡そうと行動に移したときに、イエス様は人の子は今こそ栄光を受けたんだと言われたんですね。この言葉はですね、31節31節で4回も出てきます。皆さん、栄光という言葉自体はですね、輝きとか誉れとか非常に素晴らしいものを表しますね。しかしここでイエス様が言われた栄光とは何でしょうか、ね、イエス様が言われているこれ、ね、言われている栄光とは、そうですね、この後経験される十字架なんですよ。十字架とは2000年前の最もですね、むごたらしい死刑の方法でありました。犯罪を犯した中でもそれだけは避けてほしい、やめてほしいと言われるぐらいむごたらしい刑ですね。その生きた人間を39度の鞭を打ちます、ね、動物の尖った骨、鉛が埋め込まれたその鞭で39度鞭を打って、血だらけになりながら背負わされて、そして十字を組んで、その十字架に釘付けにされて、死ぬまでその十字架に晒すんです。突っ裸になって、これほど恐ろしく醜い刑罰は他にはないと言われます。ですがイエス様はそれを栄光と言われたんです。皆さんどう思われますか、ね、もう普通に読んだらですね、イエス様やっぱりおかしかったわと、ね、突っ込めるとこですよ、ね、皆さんこんな風に言えるのはおらないじゃないでしょうかね。まあ、ですからですね、このようないわゆるこの危機的状況です、命の危険が迫っているときに、嘘好きだったらここで嘘はやめたというでしょう、ね、古代妄想家だったらですね、ここで逃げるでしょうね。でもいろんなことが刻一刻一刻と起こっていることにもかかわらず、それをしっかりと、ね、直視し受け止められたという歩み、壮絶な歩みを私は思うんですね。ですからここにもまさに、あ、だからイエス様は神なんだというんです。この十字架を栄光と言い切られるこのイエス様、生き様、そしてもう一つの栄光は何ですか。十字架の後にある復活ですよ、ね、つまり十字架によって私の罪を身代わりにその裁きを受けられて、その血を一滴一滴で過去現在未来全ての罪を洗い流し、そして三日目に復活をされる救いの完成ですよね。神の怒り、父なる神の怒り、裁き、呪いが十字架の上のキリストに下りました。本来私たちが受けるべきもの、数々の罪の負債、イエスは命がけで支払ってくださった。どれほどの痛みでしょうかね。皆さん、十字架でイエス様がね、どうして私を見せるんですかと言われたあの言葉の本当の真意は皆さんご存知でしょうか。もちろん痛かったし苦しかったのもありますよね。おそらくこの中でそんな経験したことを一人もらえないと思います、ね、でも一番苦しかったのは父なる神との断絶ですよ。父なる神様に見捨てられるという、それが最も苦しかったんですね。つまりそれほど豊かな交わりをイエス様は父なる神様とされていた、それが無視されたんですからね。わあ神、わあ神、どうして私をするんですかと。そのような十字架の刑を受けられ、そして黄泉に下り、死を経験し3日目に死に打ち勝って勝利をされた。つまり十字架と復活の栄光であります。それが私たちに唯一の救いを与えてくださるんですね。だからイエス様は栄光と言われたんですよ。皆さんいかがでしょうか。このイエス様の思いを、父の神の思い、もう一度今朝ね、しっかり受け取っていきたいと思うんですね。イエス様はここで どこまでもイエス様についていると思っていた弟子たちに、あなた方は来ることができないとも言われました。33節で、私が行くところへはあなた方は来ることができないと言われています。私を探すでしょうと、でも見つからない。でもここで見つからないとは言われなかったんですね。これからなされるキリストの十字架と復活の贖いの技によって、今はイエス様が行かれる天の領域まではあなた方は行けなかったとしても、後に救いを見出してそこに入ることができるんだというイエス様のお心があるんですね。皆さん、ここはまさにですね、もう十字架のもう直前のイエス様の心がよくわかるんじゃないでしょうか。壮絶な決意と覚悟ですよ。まあ、平たく言えば腹をもう吹き取られたんですよね。この覚悟っていうのはすごく大事ですよね。私たちキリストの弟子を招かれた者として決断と腹くくるっていうのは大事ですね。揺れてるから私は悩むんですよね。まっすぐにイエス様のこのね、生き様を見たいと思います。もっと言えばイエス様はですね、いつからこんな思いを持っているのか、生まれてからずっとですよね。父なる神の御心とは、この罪人のために死んでくれないかということです。いつもイエス様は死と隣り合わせに意識して生まれた。まあ、何と表現したらいいでしょうかね。今の言葉では肉食とでは済ませられませんね。何て言うんですかね、男らしいでは済みません。もっとすごいですね。本当にイエス様はまさに壮絶な生き様をされた。でもその中でいつもビクビクされてたわけではありません。地に足をつけて一歩一歩歩まれたわけでありますね。30までは長男として、少なくとも7人兄弟の長男として、先に亡くなったであろうヨセフの本当代わりとして母マリアを助け、30になって交渉街に入っていかれたんですよ。そしてその上で34節、ここ皆さんで見ましょうか。では3、はい、あなた方に新しい戒めを与えましょう。はい、と言われました。ここも有名な御言葉ですね。ここで言われていることは、互いに愛し合うということです。皆さんどうですか。この今御言葉を読まれて一番何が心に響いたでしょうか。今のこの34節の御言葉、多くの人はですね、互いに愛し合いなさいということが響きましたと言われます。皆さんもそうでしょうかね。互いに愛し合いなさい、ね、これはですね、実は何度も聞く言葉ですね。聖書を読んでいくと、つまりこの父なる神から私たちへの根源的な、根本的な、これは願いであり教えだからですね。故にね、親と思うことはないですか。互いに愛しなさいということは、なぜ新しい戒めなんでしょうかということですね。新しい戒めを与えましょうと言われましたよね。これ新しいですか。皆さん、どこが新しいんだろうかと。実はですね、この隣人愛といわれるこのことは旧約聖書にもすでに記載されていますね。例えばレビ記の19章というところにこうあります。復讐してはならない、あなたの国の人々を恨んではならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は死であると、レビ記19の18にあるんですよね。つまりここでは、自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われています。隣人を愛する根拠は、自分を愛するからということが、このレビ記のところで言われることですね。また神様はですね、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし、あなたの神主を愛しなさいとも新明記の 6-5 で言われています。旧約聖書ですね。ですから神様は私たちに、神を愛し自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われているんです。つまりこの戒めこそ神様のルールの中心なんですね。起きてこれをね、イエス様はまとめられましたよね。600ぐらいね、あったその立法から派生したものを2つにまとめられたんです。神を愛し人を愛しなさいと。だからこれは中心の、これは本当に神様の教えですね。でもですね、これ大事なことは、この御言葉の神様のお心の正しい受け止め、理解ですね。 皆さんどうでしょうかね。自分を愛するって皆さん どういうことでしょうかね。自分を愛しますかって皆さん聞かれたらですね、いや私はねもう本当愛せませんっていう人がおられるかもしれませんね。こんな汚いものねもうダメなんですっていうふうな、結構そういうことはおられるかもしれません、ね、自分を愛する、またある人はね、自分を愛するというふうに聞いたときに、ね、全部矢印を自分に向ける自己中心になることだというふうに思う人もおられます。皆さんどうですか。自分が可愛いってことですか、ね、つまり自分さえよければいい、自分を愛するってそういうことにも取れますよね。自分が可愛いからね、まず自分を大切にね、これちょっと間違ったらそうなりますよね。周りはどうだっていう意味、私がね、私がもう愛されたら損でいいんだというね、そういうふうにも取られかねない言葉ですね。でも違いますね。本当に自分を愛するとはまず自分が自分自身を全面的に受け入れるってことなんですよ。受容するんですよ、自分を受け入れるってことですね。そして自分の人生の責任を相手のせいとか環境とか状況のせいにしないってことです。自分の人生の責任を自分で取る姿勢、それを聖書は言ってますね。ガラテヤ書を見たら分かりますよね。人には負うべき重荷があるんですと、蒔いた種は刈り取るとありますよね。つまり自分の負うべきものはちゃんとありますと、まあ、これを聖人とか言いますよね。聖人は自分の言ったことを自分のやったことにちゃんと責任を取ることができるということが一つの基準ですよね。皆さんどうでしょうか、ね、だから子供はね、自分の言ったことをやったことに責任を取れないから子供なんですよね。やっぱ親の守りが必要です。でも聖書が言うこの自己愛ということはそういうことですね。健全な自己愛とはそういうことです。では皆さん、そういう聖書が教える健全な自己愛を持って自分を受け入れているでしょうか。そして自分の今の人生を受け入れ喜んでいるでしょうか。ね、人と比較すればまだまだまだまだと思うでしょうね。そういうようなことはないでしょうか。また自ら作り上げた基準ね、理想から今を見て自分と自分の人生を受け入れられず喜べていたいということはないでしょうか。それは今を否定することにつながりますから、今を生きるということができなくなるんですよ。お分かりでしょうか。つまりあなたを魅力的に豊かにさせなくするんです。つまり神様がせっかくあなたを愛していると言われているのにかかわらず、自分で自分をそうさせないようにしてしまうんですよ。どうでしょうか。健全に自分を受け入れているということがないとそうなるんですね。だから自分の人生を自分でちゃんと受け入れることができないと、大抵人や状況のせいにして嘆きと悲劇で終わる。あの人が悪い、だからこうなった、あの学校、あの家庭、あの状況、挙げたらキリがないですね。そしてその恨みつらみで自分の人生が覆われてしまう、ますます悪化する。皆さんどうでしょうか。しかしですね、そういう私たちに対して神様は互いに愛するという神様の根本的で普遍的な教えを言われ、それを実践していくことができるように、神様は神をまず愛し自分を愛していくんだということを真剣にね取り組めと言われたんですよ。皆さんどうでしょうかね。その私たちに神様はこう言われています。もう一目を止めてください。34節、ね、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われたんですね。ここが大きなポイントなんですよ。私があなた方を愛したように、つまりね、新しい戒めとはね、昔からあるから新しいとはおかしいと申し上げました。つまりね、自分を愛するようにということはあったんです。でも何が新しいかというと、ね、自分を愛するようにというのは人間レベルの愛でという意味が強かったんですね。でもここで言われている私があなた方を愛した愛というのは何ですか。無条件ですよ。あなたが何であろうがどんなんであろうが無条件の、つまり神の愛、アガペの愛で、私はあなたを愛する、愛しているんだ、今から私はあなたのために命を捨てるんだ、ね、つまりこれは自分を犠牲にする、自分に死ぬということです。今から私はあなたに新しいね愛、つまり自分を完全に死ぬということです。命を捨てて他者を生かすということですよね。その愛であなたを愛するようにあなた方も互いに愛しなさいということがあります。これが新しいんですね。まあ、そういえば昔のこの戒めというのはあなたの持てる、ね、もので、でも違ってイエス様が示す愛でということなんですよ。無条件の愛で、つまり言ってみれば私たちがすればハードがまた上がったんですよ、ゴーンと。皆さんどうですか。 よっしゃーですか、ね、もうええわと思いますよ。もうこれ以上上がるんかとね。でもね、もうすでにこれは2000年まで上がってしまってるわけですね。ね、つまりね、自分の力でね、できないってことを徹底的にここで分かりなさいってことですよ。皆さん、選手はですね、自分の努力とかでやっていこうと思ったらものすごく危険な種目ですよ。できないんですから。だから真面目に取り組むほどダメだと思います。だから先人のね、本当にですね、まあ、いわゆる文豪の中に何人かは聖書を真面目に読んで自分の力でやろうと思って自暴自棄になった人がいっぱいいますよ。違いますよね。私は、ああここが神の基準なのかということを知るときに、あ、できないなと。それはやってみてもいいですよ。やってみればできないことが分かりますからね。まあ、だからある程度やった方がいいかもしれませんね。やる前からね、開き直りになりますからね、できませんってね、これはまた違いますよね。ちょっとはね、ちょっと応答しなさいとかね、子育てにおいてはそうなりますからね、だから父なる神様は私たちを子供と見られてますので、ああやっぱりやったけどできませんでしたと。いや、その時皆さんどうするんですか。もう何もしませんか。その時に私たちが取るステップが非常に重要です。だから私はできないので、神様が聖霊様になって進んでくださってるんですね、感謝ですと。聖霊様どうぞ助け主として私がそのような神様の願いをできるように力をください、聖霊様どうぞ溢れてくださいというふうに向くわけですよね。そして、あ、できない、こんな私を捨ておかずに、こんな愚かなものをあなたは愛してくださって、命まで捨ててくださって、今日も招いてくださっているんですね、感謝っていくんですよ。これが恵みの信仰ですよね。わかりますか皆さん、恵みの信仰と立法の歩みの違いは。立法の歩みはですね、もうダメだって堂々巡りで、もうダメだダメだダメだってなるんです。でもダメだってことは突き抜けるんですよ、スーンと。でもこんな私を愛してくださって感謝ですと、ね、これが恵みの信仰ですよね。で、その愛を私はあなたに注いでいるから、あなたも互いに愛し合いなさいと言われたんですよ。つまりこれできないことを言われてないんですよ、ね、神様はできるんです。でもそのやり方が問題です。自分の力ではできないんだということを徹底的にね、これは何度もイエス様は言ってありますよね。聖書を読んだら一回そういう見方で読んでみてください。何度も言ってあります。でも私の側が、いや、できますというふうにどっかで思ったり言ったり、行動はそうなってるんですよ。でも完全に、つまり降参するんですよ。手も足も出ませんっていう、だるまになるってことです、ね、もうあなたがおらなければできませんと本当に心底思うときに神様がはたかる。皆さんそういう見言葉いっぱいあるでしょ。弱いときにこそ強い、ね、弱いときにあなたに完全に主が働かれるってことね。つまり私はゼロになるから、そこが神が働く聖地になるってことですよ。神様の足場を作りたければ、私は自分の努力ではもうできないんですと、主の前に完全に平気であることです。その時に初めて砕かれるということがなされていくんですよ、ね、砕かれることは負けることではありません。皆さんこの中でひょっとして神様と戦っている人いませんか、ね、絶対負けますからね。早いこと負けときましょう ね。本当に負けるということは砕かれることです。神様、本当にあなたなしでは私は生きていけませんと。つまりイエス様の十字架とこの復活がなければ、私の人生は意味などありませんということです。アーメンですか皆さん。思いませんって言う人おられますか、ね、いやいやね、もう一回言いますね。イエス様の十字架と復活がなければ私の人生意味などないんですと。アーメンと言えますでしょうか。ここで本当にアーメンは本当にそうやなと、ね、そういうふうに告白できるのが健全な信仰者なんだということですよ。これは価値観を変えないと私は変わることはできないでしょう。だからね、私は今日の御言葉はそうですね、私があなたをまず愛しているので、その愛をいっぱい味わっていっぱい体験するから、あなた方も互いに愛し合うことができるんだよということです。この愛とはアガペという愛です。つまり無条件の愛で、あなた方は愛することができてくるんだと。もともとあなたが愛があると思ったら、その愛は愛じゃないんだということですよ、極端に言えば、ね、神の愛とは無条件の愛ですから。だからの愛は、条件付きの愛は神様の視点からすれば愛じゃないんですよ。だから私たちは聖書を、ね、読んでいくときに、あなた方に愛はありませんと書いてあるんですよ。 つまり人間的な愛しかないということです。だから神の愛は神様から注がれないと流せないんですね。だから東流菊台になるというのはそういう意味です。確認しましょう。皆さん、愛とは何ですか？もう分かりですね。愛とは一番大事なものを相手に差し出すことです。一番大事なこと、それは命です。聖書が教えている愛の定義は何ですか？一つは第一コリントの13章にありますよね。愛は寛容でありと、ぜひ読んでおいてくださいね。そしてもう一つはヨハネの15章の13節です。まさにこのことが今日お分かりしていることとピタッと実践されていることが分かるんですね。ヨハネ15の13、こう皆さんで読みましょうか。では3、はい、命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。そうです、ね、これが愛ですよ。一番大事なもの、二度と戻ってこないものを差し出すことです、ね、だから時間もそうなんですよ。だから一緒に過ごすことは愛を感じる行為ですよね。何かね、本当に気の利いたことを言わなくちゃいけないというふうなことを思わなくていいんです。一緒に過ごすことが愛を感じ合うことなんですよ。だからね、親子が一緒に過ごす、家族が一緒に過ごすということを通して家族になっていくということはそうなんです。厳しいことももちろん言い合うでしょう。でも一緒に過ごす、苦しい時に共にいる、苦しみが2分の1になる、喜びは2倍になると、まさにそうですね。まさにそのことをしてくださったのがイエス様であります。ですから神を愛するためには、まずイエス様が愛してくださったその愛を十分まず受け入れて味わうことが不可欠です。この愛に気づき、この愛を受けて愛の中で生こうこと、これが必要です。そして自分自身をこの永遠の愛、不変の愛、無条件の愛の中で見出して、絶えずそれに気づき体験し続けることですね。皆さん、もう一度確認したい。神様はできるできないでは測られませんね。私の存在すべてをありのまま受け入れて愛しかさっている。つまり私、あなたは神の最高傑作です。イエス様は私たちがまだ罪人であった時に命を差し出し、身代わりに死んでくださって、真実愛を指し示してくださった、真実愛を表しくださった。復活したイエス様は私の心を居場所とし、今も一緒に常しえまでも聖霊となって住んで歩んでくださっているんですね。このことを日々体験しつけることです。つまり神を知り、体験する、味わうんですね。皆さん、そのことをねされているでしょうか。これをされてないのに私はクリスチャンですっていうのは非常に残念ですよね。つまりクリスチャンの醍醐味を味わえてないってことです、ね、だからまず神様がこんなにも深い愛を持って強く愛しかさっているということを知ることです。今朝もう一度そのことを知りましょう。だからその愛をあなたが受けているように、その愛を持って互いに愛しなさいということです。だから新しいこの戒めのですね、相互の愛、相互愛ですね、互いに愛し合うという愛はイエス様からスタートしてるんですよ、ね、皆さんどうでしょうか。あるですね、あの信仰、先人の信仰者こう言いました。愛するとは他者となることですと。他者のうちに住むことであると。もはや自分自身ではなく、自分に属するものではなく、他者のものとなることであると。つまりですね、自分はもう自分のものではない、相手のものだということですね。これ第一コリント7章にもありますよね。これは夫婦においてははっきりとありますよね、自分の体はもう自分のものではないことを知らないのですかというふうに言われています。自分のもの、自分の体は他者のものだという、そういう視点ですよね。まさにイエス様はそういう視点で私たちに接しかさっていることを忘れてはならないであります。皆さんどうでしょうか。他者の立場となるということを、これ一般に言われますが、皆さんどうですか。で、ある時ね、あの役割交換をして相手の気持ちをね、痛みを知ろうということになったことがあります。皆さんどうですか。なかなか相手の気持ちに立つのって難しいですよね。よくありますよね、結婚した夫婦が、ね、あの子育てをするようになって、ね、あの言ってることが全然噛み合わなくなった時に、ね、じゃあ変わってよって、よっしゃ変わったのわって変わったってね。で、ね、あのね、でそしたら、あのじゃあ久しぶりに、ね、奥さんは自由な時間を過ごしたら、いきなりもう、ね、1時間経った時に電話がかかってきたとかね、助けてくれとかね、そういうことがあるわけですね。つまり本当にあの その身に自分が触れなければわからないということですね。まあ、そこから本当ですね、この本当優しさとか見張りがあるということがよく言われますよね。皆さんどうでしょうか。他者の立場となるということですね。まさにイエス様は人として来られたので、私の立場がよく分かられているわけですね。じゃあ私たちはどうですか。私たちはイエス様の立場になったことがあるでしょうかね。イエス様の立場になって物事を考えようとしたことがあるでしょうか。私はイエス様の立場になって、ね、生きようとしたことがあるでしょうか、ね、ここが問われますよね。もし全くそんな発想なかったと気づかれたら、今日から祈ってきたいんですね。イエス様が本当にですね、歩まれた歩みを歩むのが弟子ですから、イエス様のようになっていくのが私の教室のゴールですから、イエス様の経験されたことを、イエス様の、ね、本当に味わえたことを私も味わうことができるようにと、もちろん恐れもありますけども、祈っていくものとなっていきたいと思うんですね。私どうでしょうか。そしてそのことをしていくときに、私の中にも聖霊様がおられるので、聖霊様が他者を愛することができるように導いてくださいますね。つまり誰かを憎んでいてばっかりという心から、誰かを本当に許して愛することができるようになっていくんですよね。皆さん、憎しみというのは、また復讐のために生きるというのは悲しみしかありませんよね。もちろんそれを原動力でですね、生きているんだという人は時々ありますね。確かにそういう経験者がですね、本当にかけることが見当たらないこともあるでしょう。でも前の力でしかないんですよ。ですが、その本当にですね、憎しみは憎しみを生み、自分も憎しみに捉えられてしまうんだ。そして一つのことにこだわり続ければね、本当にですね、そのこだわっていることがあなたの人生のハンドルを握ってしまうことになるんですね。わかるでしょうかね。それに支配されていくということです。だから私はその鎖を断ち切る必要があるんですね。皆さん、神様は私の罪を忘れたと言われなかったんですよね。神様は私の罪を思い出さないと言われたんですよ。皆さん、この違いわかりますかね。忘れるということは本当に意識がないんですよね。よく経験がちょっと増えてきたんですけどね、そういうことをね、皆さんどうでしょうかね。でもどうですか、思い出さないというのはね、分かってるけども、あえてそれをね、もう触れないということですよね。神様はそうなんですよ。思い出さないと言われた、なんというこれは愛かと思うんですよ。つまり考えないんです。いちいちね、振り返らないんですよ。いちいち後ろ向きにね、ぐじぐじぐじね、あの時あなたこんなこと言ったらとかね、ね、あんた20年も何月何日ねとかね、昨日のことに言うのではないんです。ね、神様は忘れたとかって思い出さないと言われたんですよ。ね、これは愛じゃないでしょうかね。そしてその神様がその愛を持って私を本当にですね、もう四方八方から愛してくださってるんですよね。もう愛のことを伝えたらですね、もう時間がいくらでも足りませんね。どれだけ愛されてるかですよ。つまりその愛で愛されている私を、だから私自身も私を愛するんです。神様は私たちのことを許しくださってるから私自身を許すんですよね。これが理由です。神様に愛されてるから私は自分を愛するんです。神様が許しくださってるから私も自分を許すんですね。神様が 100% 受け入れてくださってるから私も自分を受け入れるんです。だから神様を本当にですね、知れば知るほどセルイメージは上がります、ね、セルイメージが本当に低かった人が上がっていくのはそれゆえですね、神様抜きにして愛することはできません。皆さんどうでしょうか。そのことをここで言ってるんですね。だから今日の中心聖句です。35節を読みましょう。皆さんで3、はい、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。はい、そうですね、はっきりと言われました。その無条件のアガペの愛があなただけじゃなくて、ね、互いにあるならばどうなりますか。今私が申し上げたことが全員するんですよ。つまり賭けをね、見つけたらすぐに指摘するんではなくて、ね、その賭けをどうして私はサポートできるかということの発想でいつも接していくんです。互いが、ね、そして互いがその存在そのものを受け入れていくんですね。そういうことをしていくと、それによってあなたがイエスの弟子だと、ね、イエスの仲間だと つまり弟子とはイエス様の御声を聞き続け、学び続け、従い続けることですね。イエス様といつも一緒にいるということが、すべての人がもう言葉で言われても認めるということですよ。皆さんどうでしょうかね。すごいと思いませんか、ね、この逆じゃないですよ、ね、教会に集いながらもイエス様と言いながらも互いに罵り合い、裁き合い、悪口言い合って、ね、そんな状況だったら皆さん何て言いますか、前の人なんやイエス様大したことないなと思いますよね。そうじゃないんですよ、ね、イエス様を見上げていけばいくほど、近づいていけばいくほど、うちの聖霊様が、霊が喜びますから、ね、この御言葉をもっと、ね、知りたい、そしてもっと御言葉を実践したい、今は愚かでは本当にどうしようもないけども、神様によってこのようなものとなっていけるんだという希望が与えられますから、ね、工事中である私たちがその工事中の中で取り組んでいくときに、愛が本当に増し加わっていくんですね。それによって全ての人があなたをイエス様の弟子と、もう運も言わず認めるんだ。これが教会の姿ですよ。皆さんどうでしょうか。もう分かりでしょうか。じゃあ何に私たちはエネルギーを費やすんですかね。神の愛を受けること、神様を愛することにエネルギーを費やしていくんですよ。神との関係、関係を中心として、関係が大事だということです。どうですか皆さん。それをね、置いといて他のことをやってるとかじゃないですか。まず神様の愛を受けるということ、そのために静まることも必要でしょう、ね、そのためには本当にですね、一定の時間御言葉を十分にいただくときも必要でしょう。そして神様は人を通してね、愛を示されますから、人との交わりをね、兄弟姉妹との交わりを本当にですね、もっと持つ必要もあるでしょう。とにかくですね、神様の愛を十分味わってください。そこから湧き出てくるんです。そうすることを通して全ての人がもうですね、イエス様ですごいと言うということですよ。つまりそのことをしていけばイエス様を認めるので、この地域の人々がイエス様ということに目を向けていく、つまり宣教がなされていくんだということです。これがここで言われていることですね。皆さんいかがでしょうか。御言葉を実践していくと決断して行うときに神が介入されることを私は知っています。まずこの御言葉にね、私は応答していきたいと思うんですね。あのマザーテレサご存知でしょう。あの人は死を待つ人の家を作られたんですね。そしてこういうふうに常に言っておられました。私たちはこの世の中では大きいことはできません、でも小さなことを大きな愛を持ってすることはできるんですと。つまり小さなことを大きな愛を持ってするというこの視点ですね。これは非常に大切ですね。私も大きなことを考えることがあるかもしれません、でも小さなことを大きな愛、つまり小さな愛を持って行っていくということですね。ある若いですね、クリスチャンの青年が世界を変えるんだと、世界を幸せにするんだと、このキリストの愛でという夢を描いていたんですね。まあビジョンを持ったんですね。でもね、年が経つにつれてそれは難しいなと、せめて自分の国だけでもと思うようになって、今度はせめて自分の住んでいる地域だけでもと思うようになって、もう少し年を重ねてせめて自分の家族だけでもと思うようになったんですね。つまり現実を知っていたと言うでしょうか。でも晩年になってそれも難しく、せめて自分だけでも変えることができたらと思うようになったそうです。そして日常生活の中でようやくそこに気づいた彼は、一番身近な夫婦親子関係を、小さなことを大きな愛を持って心を込めて接し取り組んで育むようにしていったんですね。それを通してどうなったんでしょうか。彼はね、自分が本当にですね、変わったら家族変わるということを経験しました。そして家族変わったら地域が変わって、なんとそうですね、家族のですね、孫にそういうですね、彼が持っていたビジョンが、それがつながって彼が世界を変えていくような歌になっていったということをですね、あのこの歴史の中であったんですね。皆さんどうでしょうか。私はまず小さなことを大きな愛を持って行うものとならせていただきたいと思うんですね。主は言われています。神を愛し、あなたを愛するように隣人を愛しなさい。隣人とは何でしょうか。それは一番身近にいる人もそうですが、困っていて自分では解決できない人、ね、自分ではもうどうしようもできなくなっている人が聖書が言う隣人だということも、私は今朝覚えたいと思いますね。そういう人が私たちに備えていくときに、私たちが本当に神様との愛を育んでいくときに、何を語り何をしたいかということが、 御霊によって示されてくるわけですね。そして内から湧き上がる本当にことを持って、決して取ってつけてではなくて、また恩着せがましくでもなくて、本当に内から湧き上がるものを持ってキリストの愛を注いでいくことができるんだということ。神様は今日ね、その愛をあなたは持っているんだよと言われました。あとはあなたが一歩を生み出すかどうかですと。皆さんどうでしょうか。一歩を生み出すその方向は、まず神様に愛されることに気づくことです。そして神様との関係を深く、今よりもっと深いレベルで取り組んでいくことですね。皆さんどのように応答されるでしょうか。もう一度今日十字架と復活を栄光だと言われたイエス様の愛を覚えてね、本当に神様に私は何をしたいでしょうかという祈りを新たにしていくものとなっていきましょう。祈りましょう。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。神様ありがとうございます。本当にあなたは無条件の愛を、命を差し出す愛を私の添いでくださって、今ここに招いてくださっていることを本当に感謝いたします。こんな大きな愛を受けていることすら忘れてしまうことがあるかもしれません。主を悔い与えます。どうぞこの愛を受けている者として、この愛に応答して、互いにこの愛で愛し合うことができる私たちとしてくださいますように。そしてこの愛を本当にこの家族に、友人の間に、地域に流していくことができるものとならせてください。心合わせイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。では、この御言葉